皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。本日はですね、先週 の、 後半というか2部といたしまして、経営学とリベラルアーツということで、このラジオを通じて学生の皆さんに経営学のエッセンスを伝えたいということであります。ですね、先週はフィリップ・コトラーのマーケティング少し触れたんですけれども、フィリップ・コトラーのマーケティングというのはピーター・ドラッカーが、いわゆるマーケティングとイノベーション、その両輪によって、顧客の創造が成り立つと。でフィリップ・コトラーはマーケティングを4つの P、製品のプロダクトとかプライス、そして、販売促進とか、プレイスなり、それを組み合わせてマーケティングミックスというような表現をしております。そして、マイケル・ポーター、これハーバード大学の教授なんですけれども、戦略論といたしまして、いわゆる製品を売るためには差別化戦略、少しでも、いい製品を作ると。そしてプライスリーダーシップ戦略、それは、価格的に競争力のあるものを売ると。で売るときに、集中戦略、これが必要であると。そしてまた、企業のですね、内部要因としていい製品を作るためにはどうしたらいいかということで、マイケル・ポーターが言ってるのはですね、バリューチェーン、価値の連鎖だと。まず外から、材料なりを仕入れる、そしてその時少しでも、安くいいものを仕入れると。そして製造過程において、効率よくいいものを作っていく。そして、販売、それもインターネットなり、いろんなネットワークを通じてやっていく。そしてサービス、それをですね、他社、競合他社と比べて、我が社は、どこに付加価値があるかという、これバリューチェーンというふうに、表現されています。それがですね、ちょっと別の見方でいくと、SWOT 分析、 SWOT 分析というのがありまして、SWOT の S というのは Strongest、 強みです。我が社はどのような強みを持っているかと。我が社の Weakness、 弱みは何であるかと。この強み弱みというのは、要するに製品のコンセプトとか、いい製品を、専門家、製品、いい製品を作るということで、内部の努力によってバリューチェーンで、できるものであります。もう一つはですね、重要なことは外部要因の変化。それは外部要因というのはスロット分析の O です。オポチュニティ、機会と、T というのはスレッドの T です。外部環境がどうなっているかという、競合状況とかですね、顧客どういう需要があるかとかですね、景気とか業界構造とか、これは外部で見ていくと。その時ですね、いかに、自分の強みと機会を合わせると、あるいは我が社の弱みと思ってたことがうまく状況の変化によって強みになったりするというような考えですね。そしてもう一つは、ペスト分析というのがあります。PEST というんですけれども、ペストの P というのは、コロナウイルス の、 ペストというのでなくて、 P というのは政治的、要因ですね、ポリティクス。E というのはエコノミー、経済的要因。S というのは社会的要因。T というのはテクノロジーです。PST。これはマクロ環境分析とか言いまして、非常に、物事を見るときに政治、経済、社会、テクノロジー、その分野から、見てみると。というようなことも経営学によく使いますね。で、もっと言うと、例えば、組織における、あり方、どんな組織があるんかといったときに、組織というのは事業部制、事業部によって、採算、独立採算制とかなってる組織、あるいは機能別、人事、財務とか庶務とか、製造、リサーチアンドデベロップメントとか、これは、機能別で そこは別に昨日のところは利益を上げてないけれども、そういう組織というのは、事業部制と機能性ですね、動いてると。もう一つはですね、京セラの稲森会長、社長ですね、言われるようにアメーバ系というのがありまして、組織をですね、小さな組織あるいはカンパニー制というか、5、6人に分けて独立採算でやっていくんだと。で、重要なことは、売上を最大に、伸ばしながらですね、そして経費を最小に持っていく、まあ、こういう経営が必要であると。で、組織っていうことを考えてみますと、例えばリーダーシップ、組織におけるリーダーシップのあり方ってどうであるという考えてみますと、レビンという人がですね、リーダーシップ理論は3つあると。一つはですね、先生方、まあ、カリスマ的なリーダーがですね、上から、これをやりなさいということで、強く言うと。例えばアップルのスティーブ・ジョブズとかいうのはそういう先生方だったかと思うんですけれども、もう一つは自由本人型、これはですね、ティール組織とか言われながら、まあ、優秀な社員を採用すれば自由放任型でやる、そして、それはすごく職場環境良くなってよく働くっていうような、そういう組織のあり方、もう一つはですね、民主型っていって、まあ、日本の典型的な、この反抗をするのも、まあ、倫理というんですか、それは日本の民主型、みんなが時間かけながら議論をする、そして、それを反抗して、それをやっていくという、まあ、民主型、まあ、そういう組織のこうあり方があります。それをですね、マッケンジーというこれシンクタンク、まあ、コンサルタントなんですけれども、7つの S で、その会社組織全体をこう表現している。まず最初の S が、ストラクチャー、組織構造がどうなっているかというような見方ですね。そして次は戦略、ストラテジー、チャンドラーという人が組織は戦略に従うということを言いましたけれども、明確な、戦略を、ストラテジーを持つことが非常に重要であると。そして会社はどういうシステムで、まあ、動かしていこうと、まあ、さっき言いましたように、機能別とか、事業部制とかアメーバー系システムのあり方、そして一番大事なのは人材、そこで人ですね、スタッフ、そして次はスキル、そのスタッフがどういうスキルを持っていくかと。そして働き方改革と言われています、どのようにスタイルでやっていくのかと。で、それらをシェアドバリュー、それを総合的にまとめることによって、その環境の変化にうまく適応しながら、ビジネスをやっていくんだというような、そういう見方、これマッケンジーの7S ですね。もう一つはボストンコンサルティングファームというところですね。ポートフォリオマネジメントと言って、これも、まあ、非常に分かりやすいんですけれども、ポートフォリオマネジメントをボストンコンサルティンググループが提唱したのですね、まあ、例えば縦軸を成長率と考えると、で、横軸に組織における、その会社におけるその占有するいくら、まあ、割合を占めているかということをいくと、まあ、4つに分けることができると。それはですね、成長率も高くて会社の売上に貢献しているという製品が、まあ、4分の1は、まあ、分けたらあると。それをスター製品、まあ、スター、まあ、花形製品ですね、あると。で、もう一つはですね、金のなる木、成長率は、そう高くないけれども会社で利益を、上げている花形、これをですね、金のなる木で言います。そして将来、のために伸びるだろう製品、今はダメだけど成長するだろう製品を、まあ、これクエスチョンマークで問題児、ちょっと問題児という表現悪いか分からないですけれども、どうなるか分からないけれども将来、伸びていくだろうと、まあ、いわゆる金のなる木で儲けたお金をその、問題児というところに、まあ、投資をしていくと。そしてもう一つが負けぬといって、もう将来もう成熟期を迎えてあまり伸びない、 だろう製品をですね、まあ、負けぬという、まあ、この4つをですね、うまく、分けながら分析していくというのがですね、ボストンコンサルティングファームが提唱したやり方ですね。またですね、まあ、ハーバード大学の、考え、これもブルーオーシャン戦略というのがありまして、ブルーオーシャンとは、まだまだですね、青い海で、もう創造的にクリエイトする、どんどんどんどん、まだ伸びる可能性がある、まあ、新規で伸びていくような、そういう分野に、入っていくことによって利益を上げることができると。もう一方、レッドオーシャンと言いまして、まあ、これはですね、競合、すごく、競合他社がたくさん、いる状況の中でですね、なかなか、利益を上げることはできない。まあ、例えば、牛丼業界見てみても、少しでもコストエフェクティブにやるために価格をどんどんどんどん下げていって、牛丼いっぱいあたりの利益はですね、そう高くないというような、レッドオーシャンというのがあります。まあ、全然このように喋ったら全然時間足りないんですけれども、まあ、経営学には、まあ、まあ、こう理論的なこう考え方があって、まあ、ちょっと大きく言うと、まだですね、企業、自分の会社、カンパニーですね、そして顧客があって、競合他社がどうなってるかと。これは3つの C、カンパニー、カスタマー、コンピューターというような、そういう、もう見方をしていくんですね。まあ、そのようにですね、まあ考えていくと、ちょっと最後にですね、日本の経営、例えば松下幸之助さんが、ナショナルパナソニックで水道哲学、まあ、いわゆる、その安くていいものをすごくたくさん、こう出していくと。そして、ユニクロの柳井さんは、いわゆる業界顧客は何を求めてるかとかですね、それを世界で最も安く作れるところで作って、そこで世界を市場にしてやっていくというような、まあ、いわゆる、情報とかそういう目に見えないものでなくって、プロダクトとして、ユニクロはいいものを安く、そして、最高のデザイナーを使いながら、提供していくんだというような、まあ、その考え方ですね。まあ、最後にですね、僕は孫正義さんの孫の二乗の法則というのがありまして、これはですね、孫子の兵法からとって戦わずして勝つのが一番で、己を知るということで、道天地勝法という、これは、まあ、いわゆる、まあ、戦略的にですね、どうするかという、それは、道というのは、どの道へ進んでいくかという、あるいは地の利が、どうなっている、今アジアの時代が来て、そして AI の時代が来るとかですね、まあ、いわゆる頂上略筆頭というのがありまして、頂上その戦略シンプルに考えるとか、というような7という数字が大事だというようなことで、まあ、ちょっと、途中になりましたけれども、今日はですね、このシンクタンクジャーナル、中野タムスの、このシンクタンクジャーナルですね、今まであまりやったことないんですけれども、経営学とリベラルアーツということで、できれば、まあ、学生さんに聞いていただいて、まあ、短い時間でしたけれども、ここから自学自習、自分の頭で考えながらやる、そのため の, その経営学のエッセンス、演繹法的な理論、を頭に入れてもらうというようなーテーマでですね、お話しさせていただきました。大阪学院大学経営学部、中野タムスでした。どうもご清聴ありがとうございました。